山田先生、今週はなかなかこういったことに気持ちを向けていなかったというようなテーマなんですけど、はい、唾液分泌障害についてなんですね、はい、いろいろと教えていただきたいと思いますが、最初に唾液の基礎知識から伺っていきたいと思います。
はい、唾液はですね、唾液腺というですね、唾液を作る、工場みたいな組織があるんですが、そこから分泌されます。で、大きな唾液腺、大工場ですね、唾液を作る大工場は3つあります。耳の下にある耳下腺、それから顎の下にあって梅の実大の顎下腺、ベロの下、舌の下にある舌下腺です。で、それぞれ同じ大工場なんですけど、同じ製品を作っているわけではなくて、耳下腺は主にサラサラした唾液を作ります。で、顎下腺や舌下腺というところはネバネバした唾液を作る組織です。で、ネバネバした唾液は口の中の潤いを保つというような役割を果たしています。で、口の粘膜の上でバリアのような役割も果たします。で、サラサラした唾液、耳下腺から分泌されるサラサラした唾液は主に食事の時に分泌されてきて、アミラーゼという酵素を含んでいます。で、この酵素は食べ物を消化酵素ですから分解する仕事をしています。
先生、収録の前後に、いや収録をすると、ね、口の中がこう乾いちゃうね、唾液が出なくてっておっしゃられましたけど、今もどういった状態ですか？
今もちょっと口若干カラカラ気味になってます
だいぶ精神的なものも影響するんですね。
すごく大きいと思いますね、これはね。緊張すると口が皆さん乾くと思うんですけど、まさにそれがドライマウスと言われる状態ですね。
なるほど。唾液が減るとき、口の中で起こることというのはどういうことなんでしょうか？
はい、唾液が減るとですね、口の乾燥感が当然増してきます、そしての唾はもともと若干ネバネバしているんですけど、ネバネバ感ですね、なんか口の中はベタついていると、こういう感覚が増してきます。で、またですね、唾液はただの水分だけじゃありませんので、口の中を守る役割を果たしておりますから、細菌や真菌にこう感染しやすくなる、そういうふうなことが起こります。で、さらに重度の唾液分泌障害では口の中に痛みが出てきます。粘膜がただれて、しまいますので、痛みも出てくるというようなことが起こってきます。
唾液の分泌というのはどれぐらいの量が正常なんですか？気にしたこともなかったんですけれど。
で、1日にですね、だいたい 1.5 リットルぐらい分泌されるというふうに言われています。で、どのぐらい出ると唾液が多すぎるっていう、こういう基準はないんですけれども、少ない基準というのは決まっておりまして、で、これはですね、楽にしている時、これ安静時の唾液量というふうに呼んでおりますが、普通にしてご飯食べたりとかしない、普通にしている時ですね、こういう状態で、コップにですね、唾液をこう吐き出してもらって量を測りますと、15分間で 1.5 ミリリットル以上出ていれば、まあ大丈夫だろうというふうに考えられています。で、また刺激をしてどのぐらい唾が出るか、唾液が出るかっていうテストがあるんですけども、ガム試験というふうに呼ばれていますが、この試験ではガムを噛んでですね、積極的に唾液をコップの中に溜める、こういう検査ですけれども、10分間で10ミリリットル以上唾液が出れば、まあ正常であろうというふうに判断されます。
なるほど。1日の唾液 1.5 リットル、なかなか測ることもできませんけれども、結構な量ですよね。
すごい量ですね。
唾液が出なくなるということ、唾液分泌障害、どのような病気なんですか？
で、これはですね、いろいろなことで発症してきます。例えばですね、口腔がんの治療で用いられる放射線治療の合併症として発症するようなもの、 それからお薬の、これは内科的な疾患や精神的な疾患で飲むことになる内服薬ですね、
はい、
この内服薬の副作用で、唾液が出なくなるというようなこともあります。それから精神的なストレスですね、ストレスとか緊張状態、こういうふうなことでも生理的に唾液がキュッと出なくなってきます。でまた自己免疫疾患であるシェーグレン症候群と呼ばれる疾患があるんですが、こういう疾患でも唾液分泌量が低下することが知られています。
なるほど。その、主な原因となるのはつまり病気、ストレス、薬などということになるわけですね。いろいろな要素があるんですね。
そうですね。
治療法としてはどういったものがあるんですか？
治療法は、原因が様々ですので原因別に対応していくということになります。で例えば薬の副作用ですね、これが疑われるような場合には薬を処方している主治医の先生に、もしこれは可能であればですね、副作用がより少ない薬剤に変更が可能かどうか耐震すると、ご相談するということですね。そういうふうなことを行ったりします。でもちろん必要があって薬が投薬されているわけだから無理だという場合もあるわけですよね。でこのような場合にはその薬を変更するということ自体はこれできないわけですから、別の方法でこれを攻めていくというようなことになります。でまたストレスが原因であるというふうなことが考えられる場合には、かかりつけの内科の先生あるいは精神科の先生に相談することが有効です。でこの口腔乾燥症、唾液分泌障害、ドライマウスと呼ばれてますけども、これはうつ病の一つの症状であったりするということもあります。
なるほど。それでは先生、それぞれの原因別に対処していくということのようですが、ではこの治療のために注射をするですとか新たに薬を飲むということはないわけなんですか？
ですね、放射線治療の合併症として起こる口腔乾燥症とかシェーグレン症候群によって生じている唾液分泌障害に関しては、唾液の分泌量を増加させるような薬がありまして、それが適用になります。
なるほど。でも先生、唾液を考えるということ、なんとなく唾液出てないなって感じる例えば方がいらしたとして、どこにどの先生にその話を持ちかけたらいいのか、また聞いていただけるんだろうかということも正直なところ先生ありませんか？
そうですね、唾液が出ないっていうだけだと、あまり重症な病気っていうふうには一般的に認識されないので、そこのところがちょっとこう医療機関を受診するっていうことになると難しくなってきてしまうかもしれませんね。うまく先生に見てもらえないとかっていうようなことが、その他のこう重症な患者さんがたくさんおられるとですね、起こってくる可能性もちょっとあるかなと思います。
例えばもうガムでも噛んでなさいというようなことを言われてしまった場合、それも実際効果はあるんですか？
実際それも効果ありますけどもね、そうですね。ただやっぱりそれをこう総合的にこうアドバイスしてくださる方がいるといいですよね。
そうですね、実際ドライマウスというのは何かで見ていただけるものなんですか？
口腔外科でも診察をしておりますので、何か気になるようなことがありましたら言っていただければというふうに思います。